はい、はい、どうも
どうも、はい、どうすか最近。
最近ですか、
はい、
最近はですね、あの演歌の申請が出てきましたね。
ああ、はい、演歌。
演歌です、
はい。
まあ、前回も演歌の話をしたんですけど
そんなに演歌注目しとるんかっていう。
全然してないんですけど、なんだかんだで目に入ってくるというところがございまして、
演歌の申請、
演歌の申請、さくらまやちゃん、
はい、
大量祭りという曲がございましてですね、
はいはいはい、
このさくらまやさん、はい、10歳の女の子でございますね。
若いっていうか、はい、子供ですよね。
子供ですね、まあ、うん、どう見ても子供ですね。あのポニョの歌っている大橋のぞみちゃんと同じぐらいじゃないですか、
はいはいはい、多分曖昧ですけど
もう適当ですけどね。
ちょっと僕でね、知らなかったんですけど、
うん
うん、なんか今ちょっと映像を見せてもらったんですけど、
はい、
まあ歌はねすごい
うまいですよね。まあ、
拳 もビシッと効いていて、
うん、なんかすっごい教育された感じがありますね、
うん、うまいんだけどなんかこう、あ、うまい、なんかこう引っかかるものがありましたね。
手放しでうまいねと喜びたくない感じの、
喜べない何か、
うん、ちょっと悲しい思い出みたいなのがありそうな感じがしますね。
まあ、とりあえずその親からすごく教育というか調教され尽くしてる感じが ね,
ですね、
すごく漂ってるよね、
はい、将来的にネバーランドでも作っちゃわないかなっていうのが、
ね、本当に
心配されますが、
マイケル・ジャクソン的なものを感じますよね。
マイケル・ジャクソン感が、
マイケル・ジャクソン感が
ありますね。
親からすごいこう叩き込まれて、エンターテイナーとして育て上げられて、うん、まあ、調教されすぎてちょっとおかしな方向に行ってしまわないようにね、うん、あの健全に成長してほしいですけどね、はい、
大変心配に勝手に心配してしまって、
勝手にちょっとね、そんなことまで感じてしまうほどの完成度っていうか、
は
い、
ね、まあ、それにしてもあの手の動きが非常に変ですよね
あれ何なんですかね、なんか振り付けっていうほどカチッとしてない、
そうだね、
微妙な
もやもやした動きが
微妙な揺らぎをなんか表してるよね、うん、
顔のちょっとしたあたりでこのもやもやもやもや動いてる感じの、あの動きが ねちょっとイラッときますよ ね
何とも言えない、
なんかあの輪島光一みたいな、
そういう感じ、ああ、そうね。
こう、
揺らいでる感じだよね、
うん。ああいう感じがちょっとありますね。
うん、
とはいっても、なんか、その、うん、この子が歌ってるのが、その、大量祭りっていう、うん、
はいはいはい、
すごい、なんか、でかい。
でかい。
あとは、大人というか、漁師が歌うべきものじゃないですか。そういう大きいものを歌っているっていう。
完全に歌詞も、子供、うん、の世界じゃないですよね、うん、
ホッケもホタテも当たり年だ、
当たり年、
最初ホッケだから、ね、子供の語彙の中にホッケとかあんまり出てこないはずだと思う、
ね、確かにね、
うん、ホタテはまあちょっと好きな子はいるかもしれないけど、ホッケだから、
ね、
うん、あと毛ガニとかね、
とかね
そういうね、なんかところになんかちょっとちっちゃい子がそういうでかいこととか、うん、そういうものを歌うっていうのは、
うん、
なんかちょっと盗作した、ちょっとした性的な感じの、
うん、
ちっちゃいものにでかいものぶち込むぞみたいな、そういう、
なるほど、
なんか盗作感があるなと、
小さいものに無理やり大きいものを通す的な、
うん、あの結構昔から僕もサイトで紹介してたんですけど、うん、
はいはい、
あの京アイドルバス図鑑っていうのがあって、
うん、
すごい狭い道をでかいバスが通る写真ばっかりを変質的に集めてる人がいて
ああ、その運転手の腕の見せ所的な、
そうそうそうそう、ね、乗って写真撮るは、うん、下に降りて通るところをこう写真撮るわほらほら入ってきましたよみたいな感じでなんかそんな感じの盗作感を与えようとしてるんじゃないかな、
与えようとしてるのかな、さくらまやに感じたと、
うん、
盗作感を、
そうなんですよ、
そんなところが人気の秘密なんじゃないかと、
人気あるかどうか知らないけど ね
、
うん、そういった、
いや、 やっぱりね、うん、なんかこう完成、カチッと完成されすぎてる感がちょっとあるよね、
ま
あ、
手はもやもやしてますけどね、
手はもやもやしてるけど
歌唱力とかも完璧ですね、そうそうそうそ
う、なんかこうあらがないっていうか表情とかさ、うん、なんかね、あのポニョの 大橋のぞみちゃんはやっぱりどんなに売れてどんなにテレビ出ても常になんかこう心もとなそうな感じじゃないですか、ね、あれがやっぱり人気の秘密なんじゃないかなっていう、
ね、ありますね、
気がするんです
よね、揺らぐ声とかね、
そう、
うん、
なんかこう常にちょっと不安そうな、そこと比べるとなんかね、
うん、
堂々としすぎてますよね、ちょっと
ちょっとね、
うん、
まあ笑顔張り付いた感じですけどねまあ近田春夫も今週って、まあ、1月15日号かなんかの瞬間、
先週かな、
先週かな、うん、文春で、まあこの桜真弥ちゃんの評論をしてましたけど、
うん、
まあ結構辛口でね、まあうまいよと、
うん、
でも結局その10歳っていうのを除いたら、
うん、
何が残るのみたいな、だからもうずっとこれずっと歌い続ければいいじゃんみたいな、そしたらなんか定着してくるんじゃねえ自分の色がみたいなことを言ってましたけどね、
やや辛口な、
まあ20年ぐらいこれやってたらすごい確かにちょっとすごいかもしれないっていうふうに思いますね。
20年後に手の動きがどうなってるかとか ね見届けたいですよね、
うん、まあ関係なくはないんですけど、昔俺が大学の頃に石坂美希ちゃんっていうのが、
うん、
確か5歳か4歳ぐらいで史上最年少アイドルとして、
はいはい、なんかいたね、
うん、出てデビューしてたんですけど、
うん、
彼女はもうあれから10年ぐらい経ってるから、
はいはいはい、
普通に15、6歳ぐらいやってるわけですよ
はいはい、はい、
彼女はどんな生活を今しているのか、ね、非常に気になるところ
で
ございますがね、
はい、
まあそんな感じで、
はいはい、
で東くんはどうでしたでしょうか。
そうですね、あの年末にちょっと読んだ本で、
うん、
で面白かったんですけど、
うん、
ラッパーの
はい、
ジブラの
ジブラ、
ジブさんのですね
ジブさんっていうの
ジブさんって呼ぶんですよ
ジブさんローラン
ジブさん、ジブさんローラン
すげえおっさん臭い感じになっちゃいましたけど
ジブさんの自伝、ジブラ自伝っていう本がありまして
そういうタイトル、ジブラ自伝、
ジブラ自伝、タイトル通り、タイトル通りそのジブラの自分の人生を振り返った本なんですけど、
うん、
これがすごく面白くて、
うん、
結構意外な一面もいろいろと垣間見れたりしてて
かまずなんで買おうと思ったの？
いや俺ね、まあ、あの日本語のヒップホップはもともと好きで聞いてるんですけど、うん、なんか気合い入った人の自伝って好きなんですよ、
うん、
あの、うん、
ダディとかゴーヒロミの
それは買ってないんだけど、あの騎士団の綾小路翔の自伝とかも面白かったし、なんだろうね、あの、まあ、クレイジーケンバンドのケンさんの自伝とかも、
はいはいはい、
まあ、それ自伝結構好きなんですけど、
ああ
その流れでジブラの自伝は面白いだろうと思って、ジブラの曲自体はそんなに聞いてなかったんだけど買ったら案の定面白くて、
ああ、
まあ、まずジブさんはああ見えてあの、うん、ベジタリアンなんですよねあんなこう、あの、うん、肉食ってる感がすごいあるんですけど、
金歯で肉食ってる感があるよね
食ってて欲しいけどね、むしろ、うん、だけどなんかベジタリアンらしくて、
うん、
結構あのひよこ豆やべえってひよこ豆のステーキマジやばいとか書いてて、
ひよこ豆のステーキっていうのがよくわかんないけどね、
うん、あ、そういう食生活なんだ、日本はお魚美味しいしねとか書いてて
ベジタリアンっていうか肉じゃ肉食べないみたいな、
そう、あ、そうそうそう、うん、そうだね、そう、肉は食べない、
うん、魚は食うんだ、
魚は食うらしいですけどね、
金歯で、
そう、金歯ではないけどね、金歯ではないと思うけどね、
そういうイメージしかないからな、
うん、とか、そうですね、あと、まあ、あのジブラはあの、うん、まあ、一部では有名な話なんですけど、結構いいところの、
あ、らしいですね、
御曹司っていうか、うん、で、おじいちゃんが、ホテルニュージャパンの社長で、
うん、
結構あの20年以上前か火災、うん、事件でちょっと有名っていうか、はいはいはい、すごいあの責任を問われたりとか、
あ、申し訳ありませんでしたって頭を下げたような人、
うん、そうそうそう、
すごい、ね、
で、まあ、なんか結構そこにその地位にのし上がるまでもいろいろこう悪どいようなこともやってきた人らしいんですけど、そのじいちゃんのこととかも結構こう正面から書いていて、まあ、世の中に負の部分を残したかもしれないけど、 うん、のし上がっていく姿勢はリスペクトしているとか正面から書いてて、おお、男らしい、ジブさん男らしいなみたいな感じで、なかなかこれ面白い。あと、あのドラゴンアッシュの古谷健二、あの一緒にコラボレートして結構ジブラも名前有名になったけど、うん、その後俺の真似ばっかりしてるって言ってこう古谷健二をディスるっていう
ディスってた、
うん、公開処刑っていう曲を作って、うん、真似ばっかりしてんじゃねえよみたいな感じでディスるっていう、まあ、経緯があったんですけど、うん、そろそろ古谷君とも和解してもいいかなと思ってるみたいなことも書いてたりとかしてねそういういろんなあの、ジブさんのいろんな面が垣間見えて
ジブさんね、
ジブさん、ジブさん最高っすこれ面白かったです、おすすめです。
なるほど、
はい、
じゃあまあね、皆さん聞いてる方はサイトに飛んでですね、そこからまたいやらしい話を
分かっていただけると嬉しいですね、はい、
あの前の大量祭りと一緒に合わせてね、見てみてください
さくらまやとジブさんも潤うし我々も潤うね、
いやらしいですなこれは
すいませんね、
はい、
はい
まあ、そんなわけでございまして、はい、じゃあ今年もですね、
まあ、収録は今年一発目ですね、うん、
1995年じゃない2008年の
そうですよ、ごっちゃになってます
けど、もう一回やりましょうか、はいはい、そういうわけで、はい、じゃあ今年一発目、
はい、
2009年
ですよ、はい、
一発目の、はいはい、おいさでだしラジオ、
はい、
噛みまくりですけどいきましょうか、
はいはい
はい、じゃあおいさでだしラジオ、というわけで、はいはい、今回は、1995年、
はいはい
はい、ということになりますが、どうでした、どうでした高2ですね、
まあ、高2ですね、はい、まあ、まあ前回も言ったけど、まあ、地味な高校生活だったんで高校生活自体の思い出って言われるとこう言葉に詰まる感じですね。
聞かなきゃよかったっていう
聞かなきゃよかったっていう、う
ん、感じですね。
申し訳ない感じですね、
うん、じゃああえて多くは聞かないようにしたいと思いますね。
殿下はどんな感じですか。
あ、私の方はですね、確か高2ぐらいから、
うん、はいはい、
河合塾に通い出したんですよ。あ、
はいはい、
まあ、そうそう、受験もね、うん、頑張んなきゃいけねえなというふうに思いましたね、うん、
なるほど、
まあ通ったんですけどね、うん、で、まあ、海外塾って入ったら最初テストみたいなのさせられて、うん、でランク付けみたいなのされるんですよ。で4段階ぐらいあるのかな。一番上が東大京大とか早稲田総計を目指す人たちで、その下が、まあ、地方の国立大学とか、まあ、宮廷大レベルの、ね、うん、目指す人で、その下がまた私立のなんとかなんとかなんとか目指す人、一番下はなんかどのみたいな、そんな感じの4段階
クラス分けというか、
で、でまあテストがうまくいって、うん、俺一番上のランクに入れたんですよ。
頂点じゃないですか。
まあ、ですよ。もう俺これで頑張って俺総計目指すかなみたいなね、そんな感じのなってた時ですね。でね、まあなんかそこで、まあ河合塾8階建てになっていて、うんうん、で俺らの教室一番上のランクが8階なのよ、うん、その下のランクが7階なのよ、うん、その下のランクが6、5というふうになっていて、なんかねヒエラルキーがね階数ですごい表されてる。
わかりやすいですね、
うん、だからねエレベーターとかに乗るじゃん、でこうガーッと上がっていって、はいはいはい、で途中で降りると一緒に登っていくと、こいつは、うん、できるやつみたいなね、そういうなんかなんて言うんでしょうね、
なんかこう競争社会の厳しさみたいな、
う
ん、
そういうのをちょっとなんか実感した感じですね。
なるほどね、
なんかあからさまだなとは当時も思ってたんですけど、
あ、
まあ、
まあ、でも俺はトップだ、
登る分にはまあ悪い気はせんわと
なるほど
みたいな感じでね通っておりますね。
なるほど、
何を学んでたかは全然覚えてないんですけれどもはい、
はい、
まあ当時というと、うん、あとはまあ1994年に発売はされてるんですけど、
はいはい、
次世代機、
はいはい、
ゲーム機、
ゲーム機ね、
うん、っていうのが流行りましたね。
ありましたね、うん、ファミコン次世代っていうのはそのファミコン、スーパーファミコンに続くっていうことですよね、う
ん、すごいなんかいろいろ生やし立てられてたけど、
うん、
でサターンかプレステかみたいな感じに、ね、
はいはいはい、
なりましたね。
はいはいはい、うん、まあ、その前になんか 3DO とかもね
ありましたね。
狭間にいろいろあったよね。
ありましたな、 3DO
とかね、
うん、非常に懐かしいです ね、
ね、
あとあの NEC が出してる PCFX っていう、う
ん、あ、
知らない、ギャルゲー専門機みたいなのがあってね、
PC エンジンの
後継、まあ、みたいな感じでね、
あ、
まあ、PC エンジンの時からそうだったけど、結構、
はいはいはい、
そういう方面に
特化してないけど結果的に特化してしまったみたいな、
うん、そんな感じのやつがありましたが、サターンプレステだったら、はいはい、買いました。
あ、僕買いました。
お、
はい、僕はあのもうこれは、まあ、どっちが生き残るのかみたいな、
う
ん、そういうね、こう観点で買うじゃないですか、やっぱり、うん、これはもうサターンだろうと思ってサターンを買ったんですよね。
うん、はい、同じですね。私も。俺もすっごい考えたんだよ ね。プレステとサターン、どっちが、やっぱ、ね、できないゲームがあると悔しいし、
そう
なんかどっちが流行っていくかっていうのもちょっと見据えて買わなきゃっていうのを一生懸命考えて。
考えたよね。
うん、
やっぱソニーはあのプレステって初めて、ね、ゲームに参入した機種だったじゃないですか。
うん、そうそう、
セガは歴史もあるしね。
これはもうセガが行くんじゃねえかと。
行くんじゃねえかと思うね。思いましたよ。
思いましたね。
思いました。
で、買いましたね。
買いましたね。
はい。
間違いでしたね。
で、まあでも、俺は間違いじゃなかった。
おう。
と、あの、思い込んでますね。
あ、悔いはないと。
はい。俺はバーチャファイターがすごい好きだったんで、
はいはいはい、
バーチャファイターができるんだから。
ああ、なるほど。
うん。プレステじゃできねえだろう、みたいな感じで、ね。
なるほど。
そういう、なんか、方向に行きましたね。
なるほどね。
ね、
デイトナ USA とかよくやってたな。
懐かしいですな。俺もすげえやってたな。
音楽がさ、
うん、
すげえダサいんだけど
デイトナーって、
そうダサいんだけど妙に印象に残るんだよね。
残ったね。
あの音楽に合わせてなんか、うん、バジョーンってクラッシュしてる思い出がすごいありますね。
楽しかったね。あれアーケード版が先にあって、 あのアーケード版がねすごい楽しかったんですよ。ちょっと衝撃を受けたのが、あの車、なんかの車と当たると、
うん、
ハンドルにこう、
あ、
ハンドルがこうガンガンって、こうガガンって持ってかれる感じ、はいはいはいはい、あれが再現されててですね、それが楽しかったので、結構ゲーセンでやってた覚えがありますね。
なるほど、
うん、いや、まあ、そんな感じで、
はいはいはい、
まあ、サターンを買ったという負け組
まあね、いろいろこう家電製品のどっちが勝つか問題っていうのがあるじゃないですか。うん、VHS とベータとかさ、
うん、
ブルーレイとね、うん、あのなんだっけ、
なんだっけ、HDDVD、
HDD、あ、そうそうそう。うん、あ、まあ我々の世代で言えばやっぱりサターン、プレステが一番 ね、直接的にリアルタイムで経験した家電の勝ち負けですよね。
高かったからね。
そうそうそうそう。
あれ4万はしなかったけど、
3万円台後半ぐらい
だよね。そんぐらいだったよね。
うん、
あれきつかったよ、買うの。
うん、まあでもあの悔いはないと。
はい。
なるほど。
そうっすね。はい、暗い話になります。
言い聞かせる感じになっちゃいましたけど。
はい。で、ほいでですね、
はいはい、
まあ、当時、うん、まあ、影響を受けたテレビ番組っていうのもありまして、
はいはい、
それがですね、まあ、1994年とかになっちゃうんだけど、うんうん、まあ、前回話し忘れたんで、
はいはいはい、
ですけど、あの、竹中直人の恋のバカンスっていう深夜番組があったんですね。で、これには衝撃を受けて、
これもねちょっと僕知らないんですよ、
うん、まあ、竹中直人とか、うん、あと温水洋一とか、
うんうん、
あとあのビシバシステムの2人とか、そういったのが出てきて、
うん、
まあ、ちょっとコントの番組なんだけど、
うんうん、
そのコントがね、 まあ、当時まであまりそういうのに免疫がなかったんだけど、そういうすっごいシュールなコントを展開していくんですよ。で一番すごいなと思ったのが何の男っていうのがあって、
何の男、
うん、まあ、竹中直人なんだけど、何の男は、で竹中直人が上半身裸で、どうなんだったっけな、なんかボロボロの布切れみたいなのが巻いてたと思うんだけど、あのそんな状態で、うん、あのでっかいナンを持って、
インド料理の
そう、うん、ビターンビターンって体にビターンって貼り付けて、うん、だから歩いてくるのよね。で多分その中で言ってたと思うけど、決め台詞は確か、うん、生肉食ってます
なんじゃないんだ
俺多分そうだったと思うんだけどな、ちょっとここは記憶が曖昧なんですけど、DVD 買ったにもかかわらずちょ、で DVD も確か2006年ぐらい出たんですけど、あのちょっと見れなかったっす結構ね、あの当時は思わなかったけど、うん、結構激しい内容で、結構やばかったっすね
激しいっていうのはそのネタの
ネタ的に、ね、何の男はね、うん、結構ね、うん、障害者差別にもつながりかねない感じのギリギリ感があるんですよ。
あ、なるほど、うん、まだテレビも規制が緩いだったんですね。そうそうそう、うん、じゃあ
でもすっごい楽しかった思い出がありますね。あと流しな二人っていうコーナーもあって、うん、竹中の音がこう歌うんだけど、うん、あと一人ね、あの高橋幸宏が、
ああ、はいはいはい、うん、あ、それはなんか知ってる、
うん、出てて、
ボブシコと、
そうそうそうそう、
はいはいはい、あれだね、あの高橋幸宏が普通のサラリーマンスーツに首からスネアだけ下げて叩いてるってやつだよね
うん、っていうのをやってたりとかして、 あれであの岡林信康の三夜ブルースを知ったりとか、ね、まあ、そういうのもあったりとかして、そういうちょっと思い入れのあるやつがありましたね。
笑いのセンスにも影響を与えた、
ね、与えられましたね。これかなりでかかったですね、うん、でそれと、うん、同じ時期を同じくして、うん、フジテレビの方では、うん、完全人体張本っていう深夜番組をやってたんですよ。
全然知らないです
ね。もうなんかたまたま一回見た時に、うん、結構衝撃を受けたんですけど、うん、当時、まあ、売り出し中のアナウンサーの近藤佐藤、
はいはいはい、
うん、かなり当時はもう本当にもうガンガン来てる感じのフジテレビフジアナウンサーみたいな感じで来てる感じの近藤佐藤がものすごいことをさせられるんですよ
すごいあの落ち着いた雰囲気のね、
うん、そう、
お綺麗な、
うん、感じなんだけど、まあ、番組の中でもそういう落ち着いた雰囲気なんだけど、落ち着いた雰囲気で包茎についてなんかこう皮がこうなっているからこうなります、ね、赤く地垢がたまりみたいなそういう話をしたり、あと
すごいね、
うん、その近藤佐藤が紹介をしてその、うん、全国各地の風俗嬢の、うん、あの手の動きを、
うん、
エアで再現する、
あ、
うん、エア手の動き、
エア手こぎみたいな
そうそうそうそういうやつをやったりとか、
近藤佐藤も実際その動きを
はやってないけど、
それはやってないんだ、
それはやってんの、それはさすがにやっちゃまずいけど、ただあのなんだっけな、
でも十分すごいですね、
うん、あの全裸の小学生、うん、多分低学年ぐらいの子とかを撮って、うん、でそれとその全裸で無邪気にはしゃぐ男の子、
うんうん、
でもうチンコバリバリで映ってるのね、で結構グググって寄ったりとかするのよ、
あ
の
アップで
アップに寄ったりとか、でそこに顔をこう近藤佐藤が近づけたりとかねとか
すごいね
結構ね
かなりギリギリなことはやってますね、うん、
本当にやるのかって、本当にこんなことやっていいのかっていうところのギリギリみたいなところを見せつけてもらって、多分ね、うん、この後とかってここまで強烈なものは深夜番組でもないと思うんだよね。多分最後の 最後の花が咲いた年だったんじゃないかな、94年と95年っていうのは。
なんかえぐい花だよね、うん、食虫植物的な。いやでも近藤里が、うん、あの雰囲気のままこういうことをやらされてる状況はかなりちょっといいですね、
うん、そうグッと来てますよ、ね、俺もちょっと姉が寝静まってるかどうかっていう部屋にちょっと帰ってる時に、うん、もうこうじっくりこう
息を潜めて、
うん、息を潜めながら
ボリュームを
下げて聞いてた。
あ、ね、その状況は興奮しそうだね、
はい、いや
すごい、すごそうだね。なんか映像とか残ってたら、ね、ぜひ見てみたいんだけど、
本当見てみたいんで、持ってる方はぜひこちらまでご連絡いただければと思います。
はい、
はい、でもね、ちょっとウィキペディアでも見ても、うん、近藤里が、あなたは自分のうんこをご覧になったことがありますかって聞いてるとか
すごいね。
あとは毎回異なるアイドルが赤すりを行って、うん、カスを披露する、
そのカスを披露する、
長作ひろみが出演してる、ね、当時リボンの、ね、
当時
そうか、もう、ま、もう終わってたか な、
ま、
う
かな、うん、
とかね。
いやー、
いや
相当えぐいとこ相当鋭いとこついてますね、
はい、うん、まあここからちょっとね、すごい映像もあるもんだなと思って、
いやこれはちょっとね、全然知りませんでした、はい、この番組は。
はい、そんな感じですね。
なるほど、
はい、
はい、まあ、その頃、
うん、
まあ音楽はどんな感じのものを聞いてましたか、
う
ん、
ですね、まあちょっともう結構その高校2年生の時に聴いてた音楽っていう風に思い出しても全然思い出せなかったんで、95年のアルバムで持っているやつっていうのをちょっと今拾ってみたんですけど、いや非常にね、変わり映えをしないメンツしかないんですよ。
もう今までに出てるような名
前が、うん、出てる人たちばっかり。
例
えばレニー・クラビッツ、
はいはいはい、
サーカス、
あ
のロッキンロール・イズ・デッド、
はいはい、これ結構前ね、うんうん、の名前出して、
そう、ね、
このアルバムからダメになったみたいな、
超ディスってたんですけど、
超ディスってたよね。
さっきちょっと聞いてみたら、うん、意外に結構
よかった
よかった
意外とよかった、
あの古さが あんま感じなかったっていうのが、
いや結構普通にかっこよかったよね。
うん、そうなんだよね。でしかもなんか俺ちゃんと全曲覚えてってね、
結構聞き込んでたっていう、
ここでギターソロが入るとか、なんかギターソロのこのフレーズとかも全部覚えてたっていうちょっと衝撃の恥ずかしい結果が出てきましたですね。
なるほど
結構好きだったんだなっていう
意外と良かった、
自分を否定し、自分をじゃないな、なんかそういう恥ずかしさを否定するためにこのレニクラのサーカス自体も否定しちゃったのかなっていうちょっと反省などもしたりとかしたり、そういうやつですね。
はいはい、他には
あとはですね、本当同じなんですけど、プリンス、
プリンスね、毎回毎度おなじみ、はい、
再デビュー、あの記号になった、
名前がプリンスという名前をやめて、
ジアーティストフォーマイノーアズプリンスとして、はいはいはい、ゴールドエクスペリエンスっていうのを出したわけですがね、はいはいはい、まあこのアルバム買ったんですけどね、うんうん、まあ残念な
残念なんだ
俺はそんなに好きじゃないですね。1曲目でね、もうね、脱力するんですよ、
うん、
プッシーコントロールっていう、また
攻撃的なタイトルですね
ラップなんですよ、これが、しかも
そうなんだ、
また出たプリンスのラップみたいな感じであ
、
このね、
あんまりイマイチな感じなんですか。
イエーグッモーニングレディさんジェルマンボーイズマザファキガールズ
なんかちょっと型にはまった感じ
すごい、ヒップホップっていうか、なんて言うんだろうね、ヒップホップなんだけど、なんて言えばいいのか恥ずかしくなってくるヒップホップ。
あ、なんかタイトルだけ聞くとね、すごい攻撃的でかっこいい感じですけど ね、うん、プッシーをコントロールするだなんてみたいな、ね、
これね、確かに歌詞はね、プッシーでコントロールするっていうような、そういう内容だったような覚えがありますね。
プッシーが主語なんですね。
そうそうそう、プッシーでコントロール、その女性がコントロールするんだぜみたいな、そんな感じだったような覚えがあるんですよね。あとは、まあ、このアルバムで有名なのは、うん、 エンドルフィンマシンっていう3曲目の曲が、うん、あの K1 のテーマソング、
あ
でででででででで、はい、のやつね、
はいはいはい、
なんでずっと使われてんのかわかんないしかもなんでこれが抜擢されたのかも全然わかんないんですけど、 あれはプリンスのエンドルフィンマシンというこのアルバムに入ってる曲なんですね。
意外と知られてないかもしれないですね、
うん、あれこの曲もあんま好きじゃないんですよすっごいなんかのっぺりしたドロッとしたロックでね、 あんまり好きじゃないんですけどね。
なんかウィキペディアのプリンスの、ね、うん、項目で見るとなんか爽快なロックチューンとって書いてあったけどね
重い重いなんか、ね、なんかテンポが遅すぎるんですよ、ね、この、うん、
その説明はちょっとなんか実態とちょっと違ってる気がしましたけど、
うん、あでもね、ただこのアルバムでは最後の、うん、あたりが結構良くて、うん、最後か2曲目ぐらいかな、あの I hate you、うん、もう愛は目だし、うん、hate の後の you も you だしね、
アルファベットの、
まあ、これはプリンス特有の表記なんですが、はいはいはい、これとかね結構その盛り上げ方とかやっぱり往年のプリンス盛り上げみたいな感じで非常に私は好きですね、
まあ、キラリと光るものもあるぞと、うん、そ
う
そ
うそう、あと最後のゴールドっていう、まあ、うん、このアルバムのタイトルのゴールデンエクスペリエンスにちょっと関わらせた感じの曲なんですが、あれもまあちょっとキラキラしてて悪くはないかななんていう感じのアルバムでございますね。
なるほど。
で、まああとはビョークの
セカンドアルバム、
セカンドね、ポスト、
はいはいはい、うん、
この頃まではまだそのジャケットもまだ普通の女性前としている感じですね。
そうだね、この頃まではまだそうだね、うん、
また可愛い系な感じの、
うん、まあ、ちょっと化粧がやや個性的だけど
そうね、
まあでもそうですね、うん、女の子っぽい感じの、
ちょっとあの4曲目の It's also quiet とか、うん、あのダダダダトゥルトゥティトゥってやる、わかんないか、
ね、ちゃんと聞いてないんだよね
なんかビッグバンドっていうのかな、あのなんかそういう感じの曲とかはなんか女の子らしい可愛さがとちょっと気持ち悪さみたいなのもすでに混ざってたんですけど、そこがちょうど良かったですね、これは。
なるほど、
うん、まあ、そんなに嫌いじゃないアルバムですねまあそんな感じのなんか、
まあ前から聞いてたものを引き続き
延長線上ですね、
聞いてるという感じですかね、
ダシラジオ